ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。5月は1980年に石岡徹さんと松木薫さんがヨーロッパで拉致された月です。一刻も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。4月10日および11日広島において、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、英国、米国の外務大臣および EU 上級代表が集い、 G7 外相会合が開催されました。今回はこの外相会合後に発表された共同コミュニケの中から北朝鮮の部分をお伝えします。我々は北朝鮮による1月6日の核実験並びに2月7日の弾道ミサイル技術を用いた発射およびそれに続く複数の弾道ミサイルの発射を最も強い表現で非難する。これらの度重なる挑発行動は地域の安定を損ねるだけでなく、国際の平和および安全に対して深刻な脅威を与えるものであり、複数の国連安全保障理事会決議の明白な違反である。我々は北朝鮮に対し、今後いかなる核実験や弾道ミサイル技術を使用した発射も行わないこと、またその他の不安定化をもたらす行動や挑発的な行動も行わないことを要求する。我々は国連安全保障理事会決議第2270号が全会一致で採択されたことを歓迎し、北朝鮮に対し関連するすべての国連安全保障理事会決議および2005年9月19日の6者会合共同声明の下でのコミットメントを即時かつ完全に遵守し、すべての核兵器並びにウラン濃縮計画およびプルトニウム生産計画を含む既存の核・弾道ミサイル計画を完全で検証可能なかつ不可逆的な方法で放棄するよう改めて強く要求する。我々はまた国際社会に対して、北朝鮮の核・弾道ミサイル計画が国際の平和と安全に与える明白かつ継続的な脅威に対応するため、関連する国連安全保障理事会決議、特に同決議第2270号を完全に履行し執行するよう呼びかける。我々は2014年の国連調査委員会 COI 報告書に記載されたような、北朝鮮で現在行われている組織的広範かつ深刻な人権侵害を遺憾に思う。我々は北朝鮮に対し、拉致問題を含む国際社会の人道および人権上の懸念に直ちに対処するよう強く求める。この観点から、我々は説明責任の確保に向けて継続して取り組むことの重要性を強調する第31回 国連人権理事会における北朝鮮人権状況決議の採択及び国連安全保障理事会における北朝鮮の状況に関する活発な議論を歓迎する。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。4月25日、中国専門家の見方について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
4月16日から4月20日にかけまして、私は北京に参りまして、中国の専門家の人たちといろいろな意見交換をしてまいりましたが、中国の専門家たちの見方ということで、まず非常に印象的でしたことは、今年の2月以降の北朝鮮の行動というものを振り返ってみると、すなわち2月7日に、人工衛星発射と称する長距離弾道ミサイルの発射を北朝鮮は行いましたけれども、それ以後の北朝鮮の行動というものを見ていると、今後、再び北朝鮮が核実験に踏み切る、あるいは長距離弾道ミサイルの発射を行うといったような可能性は小さいというふうに中国は判断しているようでありました。しかし、とはいえその可能性はやはり排除はできないということで、その可能性についての神経も相当使っているという印象であったんでありますが、ここは中国の姿勢がかなり変化しているという、そういう感じを強く持ちました。というのは、2013年2月に北朝鮮が3回目の核実験を行った後、中国は非常に強い申し入れといいますか、再び核実験をやらないようにということで北朝鮮に、強くそれを主張しておりまして、自信もあったようで、北朝鮮が再び核実験を行う可能性はもう基本的になくなったのではないかという、そういう見方が中国では私は多かったと記憶しておりますが、ところが今年の1月6日に突然北朝鮮が核実験を行ったということを受けて、今中国の北朝鮮を見る目はかなり慎重になってきているということが一つ言えるかと思います。仮にその懸念される北朝鮮の核実験というものが実行に移された場合ということでありますが、中国は今度は相当強い制裁措置というものを考えているのではないかという、そういう印象を私は強く持ちました。すなわち貿易を縮小する、そういう手段というものを中国は考えているのではないかと思うわけでありまして、これは北朝鮮の経済を相当強い打撃を与えるということになるのは当然のことかと思います。現在日本、アメリカ、韓国はですね、北朝鮮が再び核実験を行うのであれば、原油の全面禁輸で全面的に輸出を禁止するという、そういう手段に出ることを検討をしているということになると思いますが、現在中国が考えていることはさらにそれよりも強力な、措置と、原油のみならず全般の貿易を、全て縮小するということになりますと、これは相当程度北朝鮮の経済に打撃を与えることは当然でありますので、現在中国が考えている新たな圧力制裁というのは相当強力なものだという印象を持ちました。ただし北朝鮮がそういう挑発行為を行わず、5月の党大会を経て経済建設に向かうんであればと、それは中国にとってみれば 歓迎できる中国は支持するということになろうかと思います。まあ、中国は今回の第7回朝鮮労働党大会を一つの契機にして、北朝鮮は経済建設により力を入れていくだろうというふうに見ていると言っていいと思いますが、まあ、それをもちろん中国は支持するということでありますし、まあ、さらに北朝鮮が非核化のコミットメント、非核化への約束というのを再び行うという、まあ、そういう状況が生まれるのであれば、まあ、その可能性は十分にあると中国はもちろん見てるわけですが、まあ、その際には北朝鮮に対する経済建設に対する支持だけではなくてですね、むしろ支援、援助、協力ということも考えてもいいと、まあ、そういうのが今の中国の姿勢ではないかと言っていいかと思います。まあ、一方でこの4月以降、北朝鮮は中国を間接的に批判するということがありましたので、まあ、それが中朝関係をより悪化させるかどうかという関心が当然我々にはあるわけでありますが、まあ、その点については中国側の専門家は相当否定的でありまして、確かに北朝鮮が今中国を間接的に批判しているということは事実でありますが、しかしそれによって中朝関係が根本的に悪化するというようなことはもちろんないと、そういう考え方のようであります。したがって大事なのは、北朝鮮がこれ以上挑発行為を行わない、そして経済建設に集中するという、そういう姿勢の変化をちゃんと示すかどうかが、やはり中国にとっては一番大きな関心事であると言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者石岡徹さんのお兄さん、石岡明さんからのメッセージです。このメッセージは2016年2月に収録したものです。石岡徹さんは1980年5月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時22歳でした。それではお聞きください。
徹、聞いていますか？今回は、兄貴は自分の声で話すことにします。前回から1年経ちましたが、残念ながら状況は相変わらず不安定ですと、それはそちらも承知のことだと思います。例の調査の件は残念な足踏み状態ですが、失望する必要はないと思います。いつでもやり直しは効くので、失望せずに次の変化が訪れることを待ちましょう。こちらは毎日多くの日常的な事故や事件の繰り返しで大雑把に言って相変わらずです。随分ひどい事件や事故も少し時間が経つと皆の記憶から消えていきますが、お前たちの問題は全く別だから忘れられる心配はしなくていいです。それで、こちらの話題をいくつか話します。つい先日、札幌雪まつりに行ってきました。私は少しずつ億劫になってきているんだけれども、毎年なるべく行くことにしています。今年も昼と夜2度行ってきました。大きくて美しい雪像を眺めたり、いつものように写真に収めてきました。お間がいればどんな写真を撮るのか見てみたいものだと思います。私は例によって下手くそな写真を数ばかりたくさん撮りました。今年人気を集めたのは、アニメの登場人物やフィリピンの大聖堂、そして今年から営業が始まる北海道新幹線などの大雪像です。新幹線がとうとう北海道にやってきました。例年通り多くの観光客が訪れていて、私もこの中を、ゆっくり大通公園を歩いてきました。 中国からの観光客が目立ちます、この人たちが観光客として大いに消費してくれるので地元経済への効果は大変大きいです。以前には想像もしませんでした。時代は変わるもんです。話題を変えます。去年の夏、今度は函館に親戚が集まってまた賑やかな親睦会が開かれました。私たちより上の親の世代では高齢のためさすがに参加できない人も出始めたけれど、私たちの世代がそれぞれ新たな一族の長となっています。このいとこたちが皆相変わらず若く元気で驚きます。しばらくぶりに会うので大いに懐かしんで昔話に花が咲きました。みんなが励ましてくれました。トールのことを心配してくれます。トールが参加できる日が来ることを皆で祈っています。最後に、猫の話をします。私は今2匹の猫と暮らしています。彼らのおかげで気持ちが和むばかりでなくて、世話をするために多くの決まり事があって、きちんと時間ごとの暮らしができています。かわいいだけじゃなくて、私は彼らに実は助けられていると思っています。日本の社会では、高齢化に伴って近頃ペットの人気において猫が随分多数を占めるようになっているそうだけれど、高齢者にも扱いやすいという理由が大きいからだそうです。思い返せば函館のじいちゃんとばあちゃんの家にはたくさんの猫がいました。お前も覚えていると思います。時代とともに猫たちの寿命も伸びてきているから、私も頑張って我が家の猫たちを最後まで面倒見ようと思ってます。猫たちと皆でトールの帰宅を待っています。きちんと暮らして元気に帰ってきなさい。
石岡徹さん、お聞きいただけましたでしょうか。石岡徹さんのお兄さん、石岡明さんからのメッセージをお届けしました。次は今週の一曲です。今週は1975年のヒット曲、荒井由実であの日に帰りたいをお届けします。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。荒井由実であの日に帰りたいをお聞きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、 全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33-35-81-6011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは周波数 9900kHz、 夜11時30分からは周波数 9560kHz、 深夜1時からは周波数 9470kHz などで放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9900kHz、 夜12時および夜12時30分からは周波数 9765kHz などで放送しています。それではまたお会いしましょう。